皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日は物販ラジオ第7回目、ゲストにサポートメンバーの森村さんをお呼びしております。それではよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、いつも森村さんお世話になってます。
あ、こちらこそ。あ、いつもお世話になっております
。森村さん、今回は物販ラジオ、初めてのご出演ということで、
はい、
軽くちょっと自己紹介していただいてよろしいでしょうか。
あ、サポートメンバーの、森村です。メインは欧米輸入、まあ、あの eBay であったりとか Amazon、 あと欧米のネットショップの仕入れをして、まあ、国内の、まあ、ヤフオク、Amazon、まあ、最近は楽天とかもやってるんですが、はいはい、で販売をしています。はい、
森村さんっていうとあれですよね、eBay 輸入が eBay 輸入で、まあ、ヤフオク転売をずっと貫き通したっていう。
そうですね、
半ですよね。
もう8年ぐらいになりますね。
長いですよね、はい、8年ずっとそのスタイルを変えなかったんですもんね。
まあ、めんどくさがり屋なってです
いや、だから私もあれなんですけど、中国輸入から始めたんですけど、
はい、
2011年の7月に、まあ、中国輸入のヤフオク転売を始めたんですけど、
はい、
でその頃って、結構その前から欧米輸入のヤフオク転売が、
はい、
まあ、主流だった感じだったんですけど、
はい、
私はだからそっち行かなかったんですよね。
すごいですよね。
行かなかったっていうか、まあ、私もめんどくさかったんで。
でもその最初に中国輸入を始めようっていうところがすごいなと思って、うん、結構早い時期ですね、中国輸入
が。早い方ですね。
はい、
そうなんですね。早く、その頃はまだアマゾン転売もない時期だったんですけど、
はい、
でも、まあ、最初にその代行業者さんに頼んで、
はい、
その代行業者さんが全部日本語で対応してくれて、まあ、間にその、やり取りしてくれてたんで、
はい、
それがすごく楽になっちゃって、
お
でその後にその欧米輸入もやったことあるんですけど、
はい、
結局全部自分でやんなくちゃいけなかったんで、転送業者探したり、
はい、
ネットショップとかその eBay を探したり、 eBay の、 そのセラーさんを探すのがすごい面倒くさくなっちゃって。
あ、確かに面倒くさいですよね
で、あ、これはダメだと挫折しましてで、まあ、中国一本でやろうみたいな。
でもすごいですよね、もう菊池さんも。
いやいやいや、そんなことないですけど、やっぱり森村さんも私も一つのことを集中したからずっとやってこれたのかなと思いますけどね。
そうですよね、やっぱりなんか複数いろんな、まあ、輸出も輸入もやられてる方って結構いらっしゃると思うんですけど、
はいはいはい、
逆にすごいなと思ってて。
だからそう思いますよ、私も。だからよく やってるなと。
そうですよね、なんか、うん、プラットフォームを一つ増やすとかはまだ、
うんうんうんうん、
でも輸入と輸出ってちょっとノウハウが違って、お客さんが日本人か外国人かっていう形が違うじゃないですか、うんうんうん、
違いますよね。
だからすごいなと思って、うん、やってる人とか
ですよね。まあ、なんだろう、あんまりその輸出がダメとか輸入がいいとかっても言えないんですけど、一概に言えないんですけど、はい、でもなんでしょうね、その輸入が稼げなくなったから輸出に行くとか、
はい、
輸出がダメだからまたその欧米輸入やってみるとか、
はい、
中国やってみるとかっていうのだとやっぱダメですよね。
そうですよね、やっぱり それだともう結局また嫌になってやめちゃいます、ね、
そう、はい、結局また一から やり直しになっちゃうんで、
はい、
うん、で一歩一歩やっぱり階段をあの上がっていかないと、
そうですね、
うん、結果出ないし、うん、また階段降りちゃいますからね、
そうですね、
はい、ゼロからのスタートになっちゃうんで、
まあ、積み上げていく、なんか物販ってやっぱコツコツやるっていうのがなんかいい感じがするんですよね、
そうですよね、
はい、
でその、うん、積み上がってた時のその反動っていうかリバレッジっていうか、
はい、
返ってくるものは全然半端ない、
そうですね、
数字が、
はい、
うん、
あとはやっぱり積み上げれば安定してきますよね、
そうなんですよね、
かなり、
そうなんですよね、
はい、
だから8年間の間に森村さんって結構いろんなことあったと思うんですけど、いいこともあれば悪いこともあれば、 でもそれでね、やめなかったっていうのはやっぱりすごいと思いますよね、
いやまあそんなでもそんなすごいことって、まあ、自分の給料っていうか収入が減るぐらいですかね、
うん、いやでもそこで結構 焦りません、でも収入が減るっていうか売り上げが減った時に、
でも僕結構副業が長かったんで、
ああなるほど、
副業で法人作ったのが2年半まあ 3年弱ぐらいですね前なんで、
ああなるほどなるほど、
なんでそれまでは別に副業のが減ろうが、
ああなるほど、
まあそんなに生活困るっていうのはなかったんで、
あ、なるほどなるほど、でも副業でもどのぐらいの売り上げあったんですか、副業の時代って、
副業の時売り上げでも200万とか、
あでもすごいですよね、
200万ぐらいで、ただその当時利益がすごい良か、利益率がめっちゃ良くてですね、
どのぐらいですか、
利益率 50% とか行く時あって、
欧米でですか、
そうですそうです、で、その頃中古ばっかやってたんで、
はいはいはいはい、
あんまりなんかライバルが一人ぐらいしかいなくて結構1円でバンバン売れる市場があって
すごいですね、
でしかもそのライバルいたんですけど、なんか、商品も一部しか扱ってなかったんですよ、
はいはいはい、
だからまだその商品群ってまだいっぱいあるんですよ、でも、本当のちょこっとしか扱ってない、全部全種類売ってみたらどうなるかなと思ったら全部ボロ儲けだったんですよね。
すげえな。
データはないんですけど、あのオークファンの過去データはもちろんないんですよ。その8割の商品って。一部売れてるんで、まあ、この状態のものっていうのをバンバン出したらバンバン、しかもそっちのデータない方が高く売れるっていう。
まあ、オークファンリサーチしちゃダメですよね。
そうですね。僕も、結構、あ、そうだ、思い出してきました。うん、なんだよ、マスタープログラムの。
はいはいはい。
第1回目です。
はいはい。そうそう。あ、ここでちょっと言いますけど、マスタープログラムの、1回目は、森村さんにね、はい、お手伝いしてもらって、川下さんと一緒に作っていただきましたね。ありがとうございました。
いえいえ、こちらこそ、はい、ありがとうございます。
ぜひ、まだ聞いてないっていう方は、見てないっていう方は見てほしいんですけど。
ああぜひ、はいはい、なんか川下さんとちょっと卸仕入れとかちょっとディープな話もさせていただいたんで、
ね、ちょっとなかなか長いバージョンなんで、マスタープログラムのその一つのあれ内容っていうのはなので、
あれ僕が結構長かった方なんですかね、あれって、
ですね、まあ内容いろいろあるじゃないですか、まあはい、マスタープログラムの中で構成してるんで、はい、だから全部その 見ようと思うと結構皆さん消化しきれないのかなと思うんですけど、う
ん、てっきり萩原さんだったと思うんですけど、うん、2時間 どのぐらいみたいな感じで2時間とか言ってた気がするんですよね、一人マジで2時間かとか、
まあいろいろ苦労されたと思うんですけども、ありがとうございました、本当にご協力感謝します。
なんか無事2時間近くまで行ったんでよかったなと思って、うん、最後川下さんと、あ、はい、いい時間になりましたねみたいな。
まあね、そんな思いをして作っていただいた森村さんのマスタープログラムなんで、はい、ぜひね聞いていただきたい、見ていただきたいと思いますけども、
いただけます、
はいはい、マスタープログラムの方はあれですか、結構作るの大変だと思うんですけど、作るの大変だったと思うんですけど、
はい、結構大変で、はい、これ大変にしてしまった一つの理由がですね、僕確かこれ収録の1週間前ぐらいに川下さんの、セミナーを聞きに福岡まで行ったんです、
ね。ああ、楽天セミナー。
そうです、そうです。
はい、はい、はい。
で、セミナーのプレゼンテーションのシートが川下さん尋常じゃなくて、なんか6、 なんだったろう。なんか、異常な数でしたね。なんか、あの、プレゼンテーションシートが。そうすると、あの、川下さんが4時間のセミナーだったと思うんですけど、じゃあ、せめて僕、その半分ぐらいシート作んなきゃいけないかなと思って、で、それで多分、なんか、50枚ぐらい、47枚ですね、シートが。したんだと思うんですよ。100ページ以上あったはずですね、川下さん。
まずその資料作りで。
そうですね。ただまあ、薄い4行5行のペラペラ書いてるわけなんで。
いや、でもね、それを起こすだけでもね、結構考えるんですよね。
そうですね。なんか結構、なんでしょうね。なんか読み直すと何書いてるかよくわかんないっていうのはたまにありますしね。そうですね。結構文章書くってなんか大人になって最近なんか書くようになったな、みたいな。
いや、またそれを教えようと思うと、結構大変じゃないですか。
そうです。
人に伝えようと思うと。
はい。なんか、結構、緊張しますよね、なんか。
うん、まあまあ、それもありますよね。
なんか、すごい、このマスタープログラム撮るときも、川下さんと横並びになって。
なってましたね、はいはい。
目に向かって喋ってるわけですね、僕ら。
そうです、そうです。
不思議な感じですよね。前に、誰か生徒さんがいるとか、お客さん。
ああ、なるほど。
なんかカメラしか見てないから。
なんかちょっと反応がないから。
そうですね、反応がないから、このままベラベラ喋り続ける。
本当にいいのかと。
そうですね、結構。これでいいのかな、みたいな。
確かに、確かに。ああ、その辺はちょっと、やりづらかったっていうか、気にしながらやったとか。
そうですね、なんか、もう、川下さんは結構もう慣れてるんで、目線がないけど、見直してみると自分が、なんか、目線が浮いて、なんか、宙をさまよってたりとか、なんかちょっと恥ずかしいな、みたいな。
ですよね。
結構難しいで、自撮りというか。
マスタープログラムの方は、ご苦労。
そうですね。はい。なんか、まあ一番は、萩原さんの一言が一番2時間っていう、なんか、
枠を決められて。
足かつがついた感じ。それが一番のプレッシャーでしたね。
あ、そうですか。でもその、森村さんはずっとその、欧米輸入の、その、ヤフオク転売、
はい、
主力でやってるんで、
はい。
いろいろその、ライバルが増えたり、減ったりで、
はい、
この8年間の中であったと思うんですけど、
はい、
どうですか最近は、やっぱり
最近ライバルいないですね
って言ってますよね、
はい、昔は川下さんとガチってた時も
あの川下氏と
川下さんにうちのアカウントバレてた時があるんで、
ああそうなんですか、ガチでやってたんですね。
まあ、ガチでやってたかどうかわかんないですけど、同じ商品売ってた気がします。
ああ、なるほど。でもそういうね、強力なセラーも今はいなくなり。
そうですね。いなくなり、ライバルっていう呼べるようなセラーさん出てこないですよね、もう。
ああ、なるほど。でも、
はい。
でもあれでしょ、ユーザーはそんなに減ってはいないんでしょ？
逆に、増えてますよね、今。地域のユーザーが、まあ、去年の秋ぐらいまでなんか、まあ、ちょっと、なんか減ってきたかな、みたいな感じで思ってた。なんか、10月ぐらいからヤフーが、気合を入れてたじゃないですか。あそこから新規ユーザーがバンバン増えてきてますよね。で、まあ、ストアの方とか担当者つくじゃないですか。でストアの担当者さんから、なんか新規ユーザー増えて、なんかトラブルとかありませんでしたかって電話がかかってきたりしてましたよね。
なるほど。
まあ、確かになんかメルカリ流になんか質問欄から、価格交渉をするのがめちゃめちゃ増えてきたりとか。ええって感じで。なんかしかもえげつない、メルカリっぽい感じな、価格交渉とか。
メルカリめんどくさいですからね。
そうですね。はい、うん。まあ、結構売れるんですけどね、なんか、うちもちょろっと中国輸入やって、
なんか、
はい。なんかメルカリは売れてますよね、やっぱ。
ちょっとね、まあ、メルカリ、
あれ無理ですね、僕らおじさん。
無理無理です。もうね、イラッときます。
携帯でしかできなかったじゃないですか、水彩。
イラッとしますね。
フリック入力でしたっけ、菊さん、フリック入力できます？
何？50音のやつの。
いや、なんか、押してピュッピュッってなんかやるやつなんですけど。
はいはい。
あれ。
よく知らないですけど。
あれできないんですよね、僕。
俺もできないですね。普通にあれでやってますよ。なんていうの、ローマ字入力。
あ、僕もそっち使っちゃいます。でもあれ、フリック入力めっちゃ早いんですよ。うちの女子大生たちの入れて入力スピードが見えないんですよね、もう。早すぎて。もうついていけないみたいな。
いや、いいんです。うちらはそれで。
いや
まあ、まあ、ちょっと横に外れちゃい、話が逸れちゃいましたけど、はい、まあ、それでもね、その、ユーザーが増えて、
はい、
ライバルセラーが減って、
はい、
そういうのはもう、あれですね、まあ、ブルーオーシャンですよね、いわゆる。そっちがブルーオーシャンですよね。
そうですね、結構、まあ、前回の、オフラインミーティングでも、ショッピングが今来てるみたいな感じ。結構力を入れてるじゃないですか。
うんうん、
まあ、同じユーザーなんで、なので確実にやっぱりユーザーは増えてますよね。
あ、なるほどね。
はい。
あ、なるほどね。
そうですね。プレミアム会員ですね。
はいはいはいはいはいはい。
あと、ヤフオクも手数料、が無料になったんで、あれがやっぱ大きいですよね、なんか。いや、あれで変わったのが、あれを実行した日の次の日から、簡単決済が増えて、直接振り込みガクンってやったんですよ。すごいなと思って。
おー、銀振りめんどくさいですよね。
はい。なんで、なので、結構それで、なんかユーザーも増えてるのと、あと買いやすくなったんだと思うんですよね、やっぱ。
あ、なるほどね。
はい。慣れてない人が買おうとなると、結構質問なんかが来て、
はいはいはいはい、
なんかプレミアじゃないんですけど、買えませんかとか、持ってないんで直接取引したいんですけど、みたいな。よく来てたんで。
あ、そう、私もたまに、
はい、
そのヤフオクで買ったりするんですよ。
はい。
中古のパソコンとか、
はい、
よく買うんですよ、パソコンとかモニターとか、
はい、
はい、で、取引ナビが変わりましたよね、またね。
そうですね、取引ナビベータでした、ベータ、
で、はい、すごいなシンプルになって楽ですよね、あれね。
はい、
そうでもないですか。
いや、まあ楽な場合もある、かなりあるんですけど、結構ちょっとしたイレギュラーなことだと対応できなくて、だからまだベータで、
あ、そうなんですか、
結構トラブルが多くて、まだそれも、
そうなんですか、
はい、ストアの担当者さんとかは結構、まだなかなかうまく全部、
そうなんですね、
はい、
そうかそうか、森村さんはストアアカウントでやってるんですよね。
いや、両方持ってます。
両方やられてるんですか。
はい、これもどこかでお話ししたと思うんですけど、はいはい、結局、法人化したとき全部ストアにしてくれって頼んだんですけど、1法人、1ストアしか持てないって言われたんですよ。
そういうことなんですね。
はい。で、他のはそのままでいいんですかっていうに関してはいいみたいなんで。そうなんですよ。で、まあ、ストアだと消費税がどうのこうのとかあるんですけど。
そうですよね。そう。
ユーザーさんの方も今頭がいいので。
はいはいはい。
まあ、1円で両方、ストアのアカウントと一般アカウントで、出品した時に落札される価格って、ほぼ一緒なんですね。
はいはいはい。
だから、ストアだと消費税がもらえるっていう感じがあるんですけど、
ま
あ結果的に、ストアも、一般アカウントも、落札価格は変わらないんで、まあ、あんまり変わらないかな。
意味がないと。
はい。
なるほどね。まあ、だから、その、ストア、まあ、ストアで買うときも、うちもあるんですけど、買ったり、はい、あと個人のとこで買うときもあるんですけど、
はい。
その、個人で買ったときに、前は、そういう、連絡ナビの、その、一番上に、なんだっけな、連絡が来てますみたいな、
はい。
うん。それがもう最初から、表示されてるんで、あの辺変わってくれたんで、すごいやりやすくなったなとは思いましたけどね。
ああ、そうですね。やりやすく、そうですね。
個人アカウントでも。
そうですね。個人アカウントで結構その辺やりやすくなって
ます、うんうんうんうん。はい。昔ああいうのがなかったですもんね。
はい。だから逆になんかストアの方がちょっと使いづらいところも出てきてますよね。はい。
ああ、なるほど。いろいろ昔っていうか、うちもヤフオクやってた時もあって、
はい。
で、ストアアカウントも持ってるんですけど、
はい。
まあ、決済、簡単決済、
はい。
簡単決済が終わっちゃえばもうすごい楽なんですよね。
そうですね。まあ、簡単決済さえ終わっちゃえば。
あれ、機能はまあ、ストアはすごいいいなと思ってましたけど。
はい。
なるほど。じゃあ、ストアアカウントと個人アカウントをこう、うまく使い分けてる感じなんですね。
そうですね。まあ、この前のマスタープログラムの中でもお話しした通り、一つのアカウントごとに専門店として運営してるんで。
なるほど、なるほど。
やっぱりヤフオクっていうとなんかリピーターがつかないとか、例えばそういうプラットフォームだとリピーターつけづらいなんていう話聞くじゃないですか。そんなことがなくてですね。
ないですよね。
はい。
そうそうそうそうそう。
なんかうちの場合って6、7割リピーターなんですよね。
ヤフオクは特にリピーターって多いんじゃないかと思うんですけど。
そう、絶対そうですよね。なんか結構リピーターがつきづらいから、リピーターつけるためにネットショップとかそういう話を聞くんですけど。
あ、いや逆にプラモール系、楽天とかアマゾンの方がリピーター少ないですよ、
はい、
やっぱりリピーター、うちの楽天もそんなリピーターいないですよ。
なるほど、
うん、
うちは本当リピーターの売り上げがすごいですよね。なんか、
だから私ヤフオクやってた時にはもう結構その連絡ナビとかのやり取りも気をつけてやってましたし、
はい、
うん、で、また落札してもらいましたっていうのが結構メッセージもらいましたもんね。
そうですね、うん、結構あとはなんかそこからメッセージからこれ取り寄せてほしいっていう連絡もかなり、
うん、ありました、はい、ありました。そうそうそうそうそう、楽天はないですよ、はい、そんなの。
え、そういうのない。
ないです、ないです。だから、ヤフオクの面白いところってそこですよね。
そうですね。結構、ヤフオクのユーザーって、古参な人たち多いから、結構なんか、ちょっと独特ですよね、多分、他と。
そうですね。
はい。あと、年齢層もちょっと高めの人が多いですよね。多い気がするんですよね。
多いと思います。
だから、結構単価も高いの平気で売れますし。
はいはいはい。
やっぱメルカリは若い方多いのか、やっぱちょっと単価が高いとちょっと売れにくいな。
そうですよね。で、ちょっと、なんだろう。マニアックなものって言えばいいのかな。そういうのはやっぱヤフオクで探しますよね。
そうですね。マニアックなものは圧倒的ですよね。なんか意外と高くても売れちゃうみたいな。
そうですよね。なるほど、なるほど。じゃあもう今後はこのヤフオク路線は外していかない感じですね、森村さんは。
そうですね、まあ一つ、ただもう僕があんまり作業しなくても回っちゃうんで今。まあちょっと今年はいろいろ動こうかななんて思って。
はい、話の途中なんですけども、今週は欧米輸入ヤフオク転売のスペシャリスト森村さんと一緒にお届けいたしました。この続きはですね、来週も引き続きお届けしますので楽しみにお待ちください。それではどうもありがとうございました。